こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。復刻版現代語訳日本で人間は、作家山中峰太郎が昭和17年に著した歴史エッセイを現代の読者が読みやすい形で復刻現代語訳した一冊である収録されるのは、歴史上の著名人物だけでなく無名の庶民にも目を向けた184編の逸話であり、抽象的な民族論を体系化するより具体的な振る舞いを通じて日本的な人間の像を提示することを主眼とする戦時下に書かれ、戦後には GHQ の占領政策下で観光流通が制限された書籍群に位置づけられたという成立事情も本書を読む際の重要な背景である。そのため本書は過去の日本人像を無条件に称賛する読物としてではなく、当時の道徳観、国家観、歴史の語り方がいかに個人の生き方と結びつけられたかを検討する資料としても読める。個々の短い逸話から責任、節度、奉公、忍耐といった価値がどのように表現されるかを追う歴史的人物論である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、184編の逸話によって抽象的な日本人論を行動の観察へ置き換える本書の際だった特徴は、日本人とは何かという大きな問いを定義や理論の積み上げではなく多数の逸話によって扱う点にある。184編という短編の集積は単一の理想的人物を掲げる形式ではない。著名な歴史人物から名も残りにくい人々までを視野に入れ、判断を迫られた場面、他者への接し方、職分への向き合い方などから著者が日本的とみなす資質を読み取らせる構成である。ここでは人格は内面の宣言よりも具体的な行為として評価される。したがって読者は主張を一方向的に受け取るだけでなく、どの行為が商用され何が望ましくないものとして対比されるのかを観察できる。短い独立した章が続くため、通読だけでなく関心のある逸話ごとに立ち止まり、価値判断の前提を検討する読み方にも向く。一方、逸話は選択と編集を経た素材であり、歴史全体を代表するものではない。本書の日本で人間は、記述的な平均像ではなく、著者が歴史から抽出しようとした規範的な人間像である。この区別を保つことで、エッセイとしての力とその限界の双方を理解できる。次に、名声より職分への責任を重視する人物評価の枠組み、本書が逸話から導こうとする人物評価では、地位や名声そのものより与えられた役目にどう応じたかが重要な尺度となる。大きな功績を残した人物だけでなく、社会的には無名であった人々も扱う構えは、人格の価値を華々しい成功へ還元しないことを示す。そこでは自分の利益だけを優先せず、約束、任務、周囲への配慮を守る態度が意味を持つ。歴史上の行為を生活上の判断へ近づけるため、本書は伝記の知識を増やすだけの本ではなく、行動の基準を考えさせる読物になっている。もっとも、職分への献身はいつでも無批判に肯定できる概念ではない。誰に対する責任なのか、命令や慣習が不当である場合にどうするのか、個人の尊厳とどう両立させるのかという問いが残る。戦時期の文章であることを考えれば、共同体や国家への奉仕が強く価値づけられやすい背景も見落とせない。現代の読者にとって有益なのは、献身をそのまま模倣することではなく、責任ある行為を支える誠実さを受け取りつつ、責任の対象と限界を自分で問い直すことだろう。さらに、著名な英雄と無名の庶民を同じ視野に置く歴史叙述、歴史を人物の逸話で語る書物は、英雄の非凡さへ焦点を絞りがちである。それに対して本書は、誰もが知る人物だけでなく、無名の庶民に至る逸話も収めるとされる。この幅は、日本的な人間の本領を特別な才能や権力の所有者だけに限定しないために重要である。日常の困難に際した選択、他者に対する気遣い、困窮や危機の中での振る舞いもまた人格を表す材料として扱われるからである。読者は歴史を遠い偉人の業績として眺めるだけでなく、社会を支えた人々にどのような匿名が見出されてきたかを考えることになる。ただし、無名の人物の逸話には後世の脚色、教訓か伝承の選別が入りうる。史実の厳密な検証と道徳的な物語としての機能は分けて受け止める必要がある。本書は専門的な歴史研究書ではなく、過去の人物像を通じて読者の規範意識に働きかけるエッセイである。その性格を踏まえれば、掲載人物の正確な事実関係を確認する入り口として、資料や研究書を併読しつつ、何を理想化する語りなのかを読むことに価値がある。そして、戦時下の成立と GHQ 紛書という来歴を、内容の正しさと混同しない本書の復刻版には GHQ 反書書籍という位置づけがつされており、その来歴が関心を集める理由の一つとなっている。現地が昭和17年に書かれた事実は、作品が戦時下の社会的思想的環境の中で成立したことを意味する。また、戦後の占領期における出版物への規制は、 日本社会が敗戦後にどのような思想的再編を経験したかを考える手がかりになる。しかし、観光や流通が制限された経緯だけから、記述の歴史的正確さや道徳的妥当性が自動的に保障されるわけではない。逆に、戦前の本だからという一点だけで、そこに含まれる人物観や文章表現の全てを読む価値なしと結論付けるのも単純化である。重要なのは成立事情を解釈の文脈として持ち込むことだろう。どのような国家的状況でどの価値が望ましいものとして提示されたのか、個人の徳と国家への奉仕はどのように接続されているのか、現代語訳版の読者は現地が伝えようとした規範を把握すると同時に、それが特定の時代の要請とどの程度関係しているかを検討できる。復刻は過去への同意ではなく、過去の言説を再読し評価し直す機会として位置づけるべきである。最後に、現代語訳版で問われる継承すべき徳目と再検討すべき価値観、現代語訳版の意義は、極意文章を読みやすくする技術的な補助にとどまらない。言葉の障壁が下がることで、戦前に提示された人間像を現在の基準から直接検討できるようになる。本書が繰り返し浮かび上がらせるとされる誠実さ、節度、他者や共同体への配慮。困難な局面で責任を引き受ける姿勢は特定の時代だけの問題ではない。仕事、家族、地域、公共的な関係の中で自分の行為が他者に及ぼす影響を考える契機になりうる。他方で、日本人らしさを固定的な本質として受け取ることには注意が必要である。日本の歴史には地域、階層、性別、職業、時代による多様な経験があり、184編の選ばれた逸話だけで一つの国民性を確定することはできない。また、共同体への忠誠が個人の自由や少数者への配慮を損なう場合もある。実りある読み方は、本書の価値語を今日の制度や人間関係へ機械的に移植することではない。例えば、責任を服従と同一せず、自律的な判断、説明責任、互いの尊厳の尊重と結び直すことである。現代語訳は過去の規範を保存すると同時に、批判的に更新するための入り口となる。結論として、本書は、日本の歴史を専門的に研究したい人だけでなく、潜在に望ましい日本人がどのように語られたのかを具体的な文章で確かめたい読者に適している。短い逸話の連なりなので、長大な思想書に取り組む前の入り口としても読みやすい。一方で戦前道徳や国家主義的な言説を無条件に肯定するための本として読むのは適切ではない。現地の成立した昭和17年という時代、戦後の規制という出版誌、そして日本的という語の範囲を意識し、史実の確認には別の歴史資料を用いる姿勢が求められる。そうした留保を置いても本書には、人格を抽象語で飾るのではなく、個々の振る舞いとして考えさせる強みがある。責任節度、他者への配慮といった匿名を英雄だけでなく無名の人々の逸話にも探す構成は、観念的な日本人論とは異なる。類書の多くが民族的特徴を一般論として論じるのに対し、本書は184編の選択された事例を通じて規範を示す。そのため読者は、著者の結論を受け入れるか否かだけでなく、どの行為が商用され何が語られていないかを自ら判断できる。日本人像の形成し、戦時下の出版文化、あるいは歴史的な道徳教育の語り方に関心を持つ人にとって、批判的読解の対象として独自の位置を占める一冊である。ご支援いただける場合は、山中峰太郎。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。